神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りします。毎月第2第4の火曜日この時間にお送りするコーナー、神社で願いを。日本人の身近にある神社、しかし実はわからないことも多く、いざという時にどこで、そして誰に聞いたらいいのかわからないのも現実です。このコーナーでは神社に関する大人の常識についてお届けします。神社庁教会委員の金山智明さんとお送りします。金山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はテーマが2つありまして、まずいろんな神様のことについて、八百万の神というように、八百万800万と書くくらい、いろんな神様がいろんなところに宿っていると言いますよね。で、例えば身近な家の中には、例えばどういった神様が宿ってどんな役割をしているのか教えていただけますか。
はい、家の中ですと戸庭戸の神様、
はい、
人が出入りするわけですが、それを守ってくださる神様でありますとか、台所には、火を使いますから火の神様、また水を使いますから水の神様などが、いらっしゃいますね。
水を使うというところで言いますと、トイレにも神様がいるというような話を聞いたことがあるんですが、かなりなんかトイレ、そしてトイレの神様、この格が高いというような話を聞いたことあるんですけど、本当なんですか。
はい、トイレの神様、川屋の神様のことです。
川屋の神というんですね。
川屋の神っていうのはどういう神様だかお分かりですか。
トイレを守ってくれる。
そうなんですね。
あ、守ってくれるんですか。
昔、トイレのことを川屋と言ったんですけれども、川屋というのは川上に小さい小屋を建てて、昔の人はそこで用を足していたんですね。それを川に流していたと、でそれが、家ができてきて、今度家の近くに置いたり、今度家の中に入れるようになりました。で、数年前にですね、トイレの神様という、ヒット曲がありましたね。
ありましたよね。
紅白歌合戦でも歌われましたけれども、そちらの歌詞の内容っていうか歌覚えてますか。
ああ、どうだったかな。
トイレにはっていうような
そうね、その部分 ね、
そうですね。
トイレには綺麗な女神様がいて、毎日綺麗にしていたら女神さんのように別品になれる、美人になれるんだよっておばあちゃんが教えてくれたっていうような内容の曲だったと思いますね。
はい、
はい、実際この歌ってた歌手の方は、なんか実話だったみたいで、実際にお手洗いを綺麗にして、美人になれるように、
はい、
いいお嫁さんになれるようにね、せっせとトイレを綺麗にしていたということですね。
はい、女神様なんですか。はい、じゃあ川屋の神様というのは、
先ほどおっしゃられた通り、日本では、八百万の神といって、自然の他に、家の中にも神様がいて、トイレにはトイレの神様、川屋の神がいらっしゃると、信じられてきました。
はい、
まず今のトイレはほとんど水洗なので、汚いっていうイメージも若干あるかもしれないですけど、昔に比べれば、イメージが良くなったのかなと思います。私が子供の頃、要は便所と言ってた時代だと、暗くて陰気で、不浄の場所っていう、感じがありました。
はい、
なのでトイレのことをご不浄とも言いますけれども、そういうのが名残でそういう言葉が使われているのかもしれません。それで、トイレですね、便所は昔の人はですね、あの世とこの世とこう行き来ができる空間であると考えていたようで、あの世の悪い神様が、悪い霊が悪さをしないようにトイレの神様を祀ったそうです。
そうなんですか。はい、そういったトイレの神様もそうなんですが、八百万の神様って例えばこう七福神みたいに見た目はこうとかっていうのは定義はあるんですか。
そうですね、男の神様であるとか女の神様だとかいう場合もありますし、形が見えない、 という場合もありますので、ちょっとその神様この弥生でたくさんいるので、
あ、そうですよね、
なんとも言い難いんですけれども、
あ、そうなんですか、は
い、でそのトイレの神様なんですけれども、日本各地で、祭り方がですね、若干違いまして、トイレ自体に神棚を置くという地方もあります。
トイレに神棚を、
はい、
そうなんですか。
あと秋田あたりですと、お寺や神社からいただいたお札を飾ったりとか、御幣を祀ったり、
はい、
あと秋田市でですと、矢橋人形って分かりますか。
はい、分かります、はい、
あの矢橋人形をトイレの神様ということで、あの御寺のトイレに矢橋人形を飾っていたっていう御寺もあるようです。
あ、そうなんですか、
はい、今あの祀ってない方もいらっしゃると思うんですが、はいはい、そういった方たちがそのトイレの神様を祀りたいってなった時に、はい、例えば神社に行って相談すれば、ね、はい、お札を分けてもらえたりとかはあるんですか。
はい、あのお宮さんによって形はまじまじだと思いますけれども、そういうトイレの神、川屋の神としてお札お守りを出しているところもありますし、
はい、
あのそうでない場合御幣といって、竹串とかにこう白い紙のついたものをご存知ですかね。
はい、
ああいうのを受けていただければあのそれでよろしいかと思いますね。
そうなんですね。
はい、あの神主さんがこうお祓いするようなこともあるんですか、トイレで。
トイレのお祓いっていうのはですね、あのお家が新築のお家でお祓いしに行った時に、はい、各お部屋を、お祓いするんですけども、水回りの部分、台所であるとかトイレは、必ずお祓いをしますね。
あ、そうですね。今あのトイレの神様について、はい、川屋の神ですねついて伺いましたけれども、はい、あのまあ、それ以外にも八百万の神様、
はい、
多く、ね、いろんな種類の神様がいるんですが、結構あの神社をお参りするときに犬を連れて行ってはいけないみたいなことを聞いたことがあって、
はいはい、
結構あの動物があんまり好きじゃないんですかね、神様。
そうですね、なんか、神様が獣を嫌うとかいう方もいらっしゃるんですけれども、自然と、結びついている神道では、
うん、
神様のお使いとしていろんな動物がいます、
はい、
その動物はですね、その、神社のできた時のエピソードとか、神様の代わりに意思を伝えたりする動物とされてまして、三重県の伊勢神宮だと鶏、はい、京都の、天満宮だと牛、
はい、
あと、うん、春日大社は鹿、滋賀の日吉大社は猿とかですね、あと有名なのは、京都の伏見稲荷
は
お分かりですよね。
伏見稲荷だ
と、そうですね、
あ、そう、稲荷か、そうです、はい、そうですね、
はい、なので、全て動物を嫌うってわけではないんですけども、
うん、
ただやっぱり獣が嫌いっていうのは結構有名な話で、四つ足が嫌いとかね、神社に言っちゃいけないっていう話がありますけれども、
うん、
まあ主な理由としては、全国に大体8万社神社があるんですけれども、そのうち3万社がお稲荷さん、稲荷神社なんですけども、
ああなんかちょっと聞いたことあるかもしれないですね、はい、なんかね、
で、まあお稲さんのお使いの狐さんは、犬とか狼が嫌いなので、
はい、
そっか、なるほど、
なのでそういうのを、神社に入れないでくださいというお触れを昔出したそうです、
うん、
なのであのそういうのが広まって、あの神社に、四つ足のもので、ね、犬とかを持ち込んじゃいけませんよっていうのが広まったみたいですね。
同じ犬かなんですけどね、狐も犬も
そこが起源だったんですね。あの秋田には老犬神社とか、
はい、
こう犬が関係する神社もありますが、はい、そういうところは大丈夫なんですよね。そうですね、
あの今はあの犬というか、
はい、
ペットも家族ということで、
うん、
あの一緒にね、あの神社参拝されたい方も、はい、いますので、まあ、あのそういう神社によって遠慮されるところもありますし、
はい、
大丈夫ですよってところもあるので、問い合わせ、ね、していただければと思います。
はい、神社の正しい参拝の仕方がよく分かったと思います、はい、あのぜひ今日のお話参考にして神社を訪ねてみてくださいね、
はい、
ということで、次回はですね、今月の28日、1年の半分の厄を払う大払いのことをご紹介したいと思います。皆様からの神社に関する質問を募集しています。はがき、ファックス、Eメールでお寄せください。はがきの方は郵便番号 010-8611 極上ラジオ神社で願いをの係まで、ファック スの方は 018-824-8564。 メールの方はごくアットマーク akita-abs.co.jp までお寄せください。今日は神社庁教会委員の金山智明さんとお送りしました。金山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
神社で願いを。このコーナーは秋田県神社庁の提供でお送りしました。